はい、やってまいりましたよ。興味あるあるコーナー。
はい、このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
コーナーです。
はい、
森友くんのお父さんお母さん、はい、聞いてらっしゃいますでしょうか。聞いてますか？その説はありがとうございました。
ありがとうございました。
今これシュンシュンシュンシュンって音聞こえる？
聞こえますね。はい、聞こえますね。
あの CD プレイヤーがすごいシュンシュンシュンシュン言ってるんですけど。
風邪ひいてんのかな。
なんだ、どうしたのこのシュンシュンシュンシュンって。なんかちっちゃなセミが鳴いてるみたいな、ね。
そうですね。
そんな状況でお届けしておりますけれども、はい、さあやってまいりました、はい、興味あるあるコーナーでございますが、うん、第2金曜日は通好み企画でございます。
はい、
もう本当に通なんだね。うん、CD が空回りするぐらい。
空回っちゃ
う。うるさいなこれもう。別なところ
にかけよう、はい、
ね。通好み企画。何が通好みかというと、
はい、
それはあなたもう、うん、ギタリストの弦楽器の音楽ですよ、
うんうんうん、
ね。世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする、はい、ギタリスト森友啓司、愛媛県出身プレゼンツ、
はい、
弦さんいらっしゃい、
いらっしゃい、
お届けしようと思います、
は
い、
します
ね。愛媛県からお父さんとお母さんがねこの間私のワンマンライブに見に来てくださったという、はるばる
やっと見てくれたって感
じ。最前列
最前列でしたね。本当
スカジャンだった。
スカジャンでしたね。
お父さん、
はい、
お父さん若々しいよね。
若々しいです、
ね、めっちゃ若々しいよね、
うんうん、
結構オラオラ系だった。俺森友くんのお父さんだから、
はい、
すごく静かで、
はい、
なんかこう、
うん、
なんつうのかな、なんつうのかな、
物静かな、
物静かで目立たない感じ、はい、うん、
全然違いますね
感じなのかな、はい、もうすごい会場内で目立ってたしスカジャンで、でなんと銀時計が当たってしまった、
当たっちゃったっていうところはね。
あれだけまあ30人近くのぎっしりお客様がいる中で、うん、はい、うん、抽選券があってですね、はい、私がその、まあ、ビンゴのカードのように数字を引くわけですよね、
うんうん、
お父さんに当たっちゃって、うん、ね、
お名前なんですかって、森友ですって
言って、みたいな。結構イケイケのグイグイの VV のお父さん、
ね、体も大きいですしね、
すごいですね、
うん、昔から怖い人です
よ。森友君のお父さんっていう印象ではなかったな。
本当ですか、うん、
でもなんか顔とか似てるよね、なんかね。
ああ、なんか言われますね、
うん、
でも本当最近しか言われたことないですよ。
あ、そう、
昔は全然似てないって言われてます
、ね、はい、そうかね、うんうん、なんかでも似てる感じが。
ああ、ありがとうございます。
お母さんはね、やっぱり実直でおとなしく
て、
は
い、おとなしい感じです、
うん、はい、なんかね、うん、いい感じですよね、うん、いいご夫婦だなと思いました。
ありがとうございます、
ね、もう打ち上げすごかったですよ。
すごかった。
打ち上げのオラオラぶりがすごかったです。
オラオラすぎただろうっていうぐらい。
俺はまだ今柔らかく言ってるけど、はい、結構ね、
そうですね、
同じご家族からすると、
そうですね、ちょっと切り抜くと違う場所にいるんじゃないかみたいな。いや、
本当そうだよね。結構なんかキャッキャやってましたよ ね、
そうですね、
周りの女の子たちと。
すげえ盛り上がってるなと思って。
すげえことになってますね、はい、まあ、そんな、はい、親あり、
うん、
その親にしてこの子あり、 ギタリスト森友啓二、はい、愛媛県出身プレゼンツ、うん、源さんいらっしゃいのお時間でございます、はい、毎月毎月第2金曜日は弦楽器の素晴らしい音楽を皆様に聴いていただいてですね、はい、その弦楽器っていいな、うんうん、まあ大体およそ、まあ、ギターの音色だったりするんですが、うん、ギターだけに限らずですね、うん、世の中には様々な弦楽器がありますので、
はい、
それはまたギターだけをとっても様々なギターのね、うん、スタイルというものがあるわけでございます。
タイプとかも結構ありますからね。
そのあたりも聞いていただいて、はい、それからイントロで、素晴らしいギターが鳴っている、うん、いいトロ入ってます、
はい、
ね、今日もいいトロいいイントロが入ってますよ、はい、
うん、
大トロ中トロじゃなくてごめんね、うん、イントロなんですよ、うちはということでね、
ただ素晴らしいイントロです、
素晴らしいイントロですよ、はい、源さんということで、うん、あの今日中華料理屋にね、はい、行ったところ、うん、やっぱりこの巣にも源さんって方がいらっしゃるんですね。中華料理に集ってらっしゃるお客様とおかみさんが、うん、あ、源さんねみたいな話をし始めて、源、うん、さん良かったのは最初だけだったねなんつって、って俺たちラーメン食べながらちょっと聞き耳立てて、は
い、
俺たちのことかな
って、頑張らないと、
源さん最初だけ良かったのはもうあとはねしょうがなかったねなんつって言って、一体どんな源さんの話をしてんだろうなっていうね、はい、まあ、うん、まあ、世界各国、
はい、
アメリカにも、うん、イギリスにも、うん、ね、
アジアにも、
アジアにも、はい、いろんな源さんがいらっしゃるとは思うんですけれども ね、うん、まずは、うん、ロックヒーローの源さんにご登場いただきたいと思います、
はい、うん、はい、今日はですね、バッドカンパニー、
バッドカンパニー、ブラック企業ってことです
よ
ね、
いや
悪い会社
バッドカンパニーの Can't Get Enough という曲を持っていらっしゃる、
Enough、
はい、
ね、うん、Can't Get Enough、 これ有名な曲です、
有名な曲です
よね、まあ、ハードロックを志すギター少年たちは必ず通過する曲ですよね、俺でさえ知ってるもん、
あ、そうですよね、
バドカンって言ってね、うんうんうん、バドカンフリーとか
一回解散してまた復活しましたよね、再結成して日本とかにも来てましたよね、
逆に俺この曲しか知らないんだけど、
あ、バッドカンパニー、まあ、確かにね、僕もこのアルバムぐらいしかよく聞いてないかもしれないです ね、 ね、
バッドコって書いてある、
うん、
バッドコって書いてある、あの、あ、ジャケットね、
はい、うん、そうです、そうです、
有名ですよ、はい、ブリティッシュロックだよね、
ブリティッシュですね、これね、うん、バックの時というかギターのバック、あの歌のバックの時は、まあ、はい、そう、なんていうんですか、目立ったプレーはしないんですけど、
はいはいはい、
この隙間、
隙間、
音の隙間に結構、ああ、
杉良太郎ですか、
こう、うん、ボーカルを生かしてるっていうのと、あと結構ドラムがこのタイム感がすごいバンドだと思うんですよ、結構後ろ目のドラムを叩いて、
ちょっとため系のハードロック
なん
で、ね、
うん、それに対してのこうギターのコードの、なんていうんですかね、弾き方、タイミングとかは結構聞きどころかなっていうのと、あとソロ、ソロは、ハモリをやってるんですけど、
ツイン
ツインでハモリギターをやってるんですけど、うん、はいはい、最後の方の、うん、チョーキングのハモリ方が、はい、なんかまた絶妙な感じなんですよね、
なるほど、
はい、
ハードロックだよね、はい、ハードロック少年の、ね、
うん
うん、心をくすぐる
やつだよ ね、
そうですね、はい、
この辺を聞きどころで聞いてみてください。
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツ、源さんいらっしゃい、1曲目はバッドカンパニーの Can't Get Enough、 こちら聞いていただきたいと思います。 bad company、うん、いいですね。Can't get enough でございましたけれどもね、うんうんうん、すごいですね、はい、久しぶりに聞いたな。
ああそうですね、あ結構たまに聞きたくなるんですよ、うんうんうん、いいなこのタイム感最高だなとか。
ポール・ロジャースでしたっけ。
はいそうです、
ね、ボーカルの、はい、ボーカルの人ギター弾いてんの。これ
ボーカルはギター弾いて
ない、ね、ああ弾いてない、はい、じゃあ録音でツインにしちゃうんだ。
ツインにしてますね。
ああはいはいはいはい、うんうん、ギターはこれ何なん。
これはストラト、
ストラト、ストラトだ、
ね、はい、あ
にしてはなんか結構 丸みがある感じがするな。
そうですね、なんかソロはもしかしたらあれかもしれないですね、レスポールとか、
うん、なんかそんな感じも一瞬思った、
はい、
ああうん、その辺がゲンさんやっててだんだん分かる、
分かるようになってきましたそれはなんか嬉しいですね、
うん、なんかもう自分でも学習してる自分がいるね
どういうギターを使ってんだみたいな、
うんうん、まあなんか俺にはあんまり実用的なその知識ではないではないんだけどねでもやっぱ詳しだんだん分かってくるよね、なんとなく、
ね、そうですね、うん、それを聞くとなんかこう楽しくなりますよね、こういう音だったなみたいな。
そうね、うん、まあ今まで俺適当に音楽聴いてきたとは思わないけど、
で
もよりあのいろいろ細部にわたって聞くようになったよね、うん、この企画をやってからね、
はいはい、うん、なんでこんなにこもらしてんのかとか、なんでこんな明るくしてんのかっていうのは、曲に対するアプローチのやり方みたいな。
そうだね、プロデューサーの意向もあるけどさ、うん、これとかはセルフプロデュースでしょ、
そうですね、
バンドのね、
は
い、だからなんでバンドがこういう音にしたのかっていうさ、
うんうんうん、
ところもあの実はリスナーの方、音楽を聞いてらっしゃる一般の消費者の方々にも、
はい、
ちょっと分かってほしいっちゃ分かってほしいよね。
あ、うん、
作これはほら自分家のステレオでさ、うん、
はい、
イコライジングしてなんか高い音上げたり低い音をもろ出したりとかするでしょ、はいはいはい、実はこのバンド側からするとそれ意外と気が、うん、傷つく、
まあ、まあ分かりますね、
時もあるよね、
はいはい、僕なんかもう全、うん、そういうのはいじらないんですね。
そうだよね、うん、だそのバンドなりに作ったこだわりの音で仕上げて商品にしてるもんだから、ね、はい、うんうん、できればこの素の状態のプレーンな味を一回お楽しみいただいて、うんうん、ね、まあ、あとはラー油かけていただいたり胡椒だの塩だのかけていただくの、はい、まあいいかなとは思うけど ね、
うん、そうですね、
のっけからこういろいろイコライジングされちゃうとね、うん、
あと、
まあ、でもまあ皆さんの好みに合わせりゃいいっちゃいいんだけどね、
はい、うん、
そこは
その辺もこうこういうのやってんだなって想像しながら聞いてもらえるともっと音楽が、ね、
まあね、
喜んでくれるかな。
ギタリストとかは特に音色を結構気にするタイプだと思うんですよ。
気にするタイプすごいですね
多いよね、
多いです、
うん、ボーカルよりも多いの、うん、ボーカルは自分の声はね、まあでも多少こだわりはあるね、
うん、なるほど、
うんうんうん、あんまモコモコしてほしくない。
あ、外に出す時の音とかね。
そうそうそうそうそうそ
う、うん、
それはあるけどさ、うんうん、ギタリストの人はもっとなんか、
うん、
なんだろうな、細かいよね。
細かいです、
こだわりが、
うんうん、細かいです、うん、神経質なのかなみたいな。
どうなんだろうね俺鮎川誠さんみたいなギタリストの人を見てるとさ、うん、もう本当全然神経質じゃない、
ない
ロックンローラー。
そうですね、でも多分結構細かいと思いますよ。
そうなのかな、一、うん、回俺シナロ系のさ、
はいはい、
ライブ現場にいたことあるんで、
あ、はいはいはい、
うん、でアンプ見たん、
はいはい、
全部フルテンだったよ。
あ
全部フルボリュームだった、何にも気にせずに全部フルボリュームだ
った。それ楽器がいいっていうのもあるんですよね。
レスポール、
うん、レスポールでも個体差ってやっぱあるので、
はいはいはい、
あとはこう乾いてる、あの木が乾いてるかどうかっていうのに、うんうんうん、鳴りが全然違ってくるから。あ、
なるほどね、うん、
それでだいぶ音は変わりますからね。
まあな、プロ中のプロだもんな、
う
ん
う
ん、
まあ、あとは自分で何とかできるっていう人もいますからね。
はいはい、
はい、
ね、
うん、
日本のミュージシャンの話題にもちょっとなりましたけれどもね、
はい、
続いては邦楽のギタリスト。
邦楽ですね、
はい、
はい、邦楽はですね、ブージークラクションっていう
バンド、ブージークラクション、
はい、の小鳥という曲を持ってきました。
小鳥、
はい、
はい、
うん、これはですね、
はい、
僕が結構
なんか名前だけは聞いたことあるぞ。
本当ですか、
うん、
まあ、2000年代、
はいはい、
結構やってたバンドなんですけど、うん、こういろいろこうインディーズというかこう深いところまで聞いてみようと思って、
はいはい、
探っていて、この曲はですね、こうイーポーっていう、なんていうんですかね、ギターの弦の音を永遠に伸ばすっていう機械があるんですけど、
はあは
あ、そういうのを使ってるんです
よ、ね、は
いはい、イーポー、
イーボー、
はい、はあ、E2BOW、
はあ、イーボー、
弦の上に乗っけて、振動で音を鳴らす、弦をずっと響かせるってやつがあるんですね。
ああ、はいはいはいはい、はい、
うんっていうのが弦って一回弾いたらこう 消えていくじゃないですか。
音差みたいなことを言ってるんですか。音差みたいな働きをすると
、そういうのを、例えばギターで言えば、こう、これがこう消えていくじゃないですか、音。
そうだね。
これがずっと鳴ってる状態、今フィードバック起こってますけど、はいはいはい、フィードバックを自動的に起こさす機械があるんです、ね、
へ、
だからずっと音がずっと永遠に見ていくみたいなのをやっていて、それが僕の中ではこうシーンを作ってる、
うん、
シーンを作るためにそういう音を使うっていうのは、
うん、
結構僕の中の手法でもあったりするので、そういうところが好きですね。
なるほど、
はい、
ブージークラクションの小鳥ですね、はい、こちら聞いていただきたいと思います、うん、 るほどね、
こう空を飛んでるようなとかこういう表現とか
だだ、
うんうん、できるかなっていう、う
ん、ああ確かにね、はい、キーボードでなんか鍵盤1個ずっと押しとけばいいんじゃないかなって思いがちだけど、そうじゃないん
だよ、そうじゃないんですよ
弦で、そういうそれは野暮なんだよ、
弦で鳴らすことがいいんです、
そう響かせるっていうことだよね、そうですね、はい、うん、ずっと同じ音を鳴らしておくんであれば、はい、っていう、うん、その計算式なんじゃないんだよね、
ああそうですね、はい、
表現手段なんだよね、
そうですね、手段
として、要はね、
はい、
うん、これもしかしいっぱいエフェクターがボーカルにまでこう使ってるから、ね、すごいですね、
うんうん、すごいですね
いやすごいすごいすごい、はい、まあ、でも俺もああいうなんかボーカルぐしゃってやるようなやつとかやりたかったな昔、
あ
ーボーカルになんか、はいはいはい、なんかフランジャーみたいなのかけたりとかさ、
はいはい、とか
好きなんだよああいうのね意外と楽しかったりするんだよなああいうのなでもやっぱりすごいあれも正せば元を言うとやっぱビートルズのところから来てるよね、こういうのも、
そうですね、はいはい、
うん、
色をつけていくというか、
そうだね、
シーンが変わっていくっていう手法ですからね、
う
ん、本当
そうだね、うん、やっぱビートルズがこうすごいいろいろ編み出してきたものの応用の応用の応用みたいなところに来てるよね、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしております、ギタリスト愛媛県出身の森友、それ出身地はいらないんじゃないかっていう話ですが森友啓二プレゼンツ、
はい、
源さんいらっしゃい、うん、ね、楽しんでいただいてると思いますが、 CM を挟んでですね、私もいろいろと、変なの持ってきました、こちらもお楽しみいただければと思います、お楽しみに。興味あるあるコーナー第2金曜日は世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツ、ゲンさんいらっしゃい、
はい、
Welcome Mr. ゲンお送りしておりますが、はい、さて後半は私がまた奇妙な弦楽器の録音を持ってまいりました、うん、うん、はい、今日持ってきたのはまず最初はね、
はい、
戦前の録音なんだけれども、うん、SP 版ってやつだね、
うん、あ、はいはい、
まあ、要するに我々が知ってるレコード版よりももう少し分厚かった時代が SP と呼ばれてる、で、まあ、何回か聞いたらもうダメなんだね、どんどん削れて、はい、針が半端じゃないな、うん、あの針、畳を縫う針みたいなやつで音楽聞くんだけどSP 版で聞く、戦前の、
うん、
タイトルが、うん、曲のタイトルが、はい、スタックオリーブルース、
うん、
スタックオリーブルース、うん、これは古いアメリカの、うん、どちらかというと、うん、まあ、黒人白人どっちも歌ってた歌だね、コモンストックっていうジャンルなんだけど、それって、
は
あ
は
あ、スタックアリー、スタックアリーっていう、俺はスタックアリーっていう方がまあちな、うん、自分の中では馴染んでるな、うん、いっぱいタイトルがあって、うん、スタックオリーだとか、
はい、
スタックアリーだとか、
はい、
スタガリーだとか、
はいはい、
いろんな人がいろんな感じでやってる人物名なのね、
うん、
それは悪いことしたなんか男の名前なんだよ、
はい、
バッドマンなのね、うんうん、でその、スタガリーに対する関連した、まあ、ブルースなんだけれども、うん、で黒人のブルースマンの録音もあれば白人のカントリー歌手の録音もあるんだよね、どっちも古い、うん、
はい、
この白人黒人両方ともに共通してあったアメリカの古い民謡のことを、うん、コモンストックなんていう共有文化みたいなことを言うんだけどね、はい、今日はね、うん、なぜかなんだよ、なぜか、なぜか、はい、なぜかその戦前に、
うん、
ハワイの人がやってるのは、ハワイアン、
はい、
ソイホピーっていう人、
ソイホピー
ソイホピーっていう人ね、
はいはいはい、
うん、そのソイホピーズノベルティトリオっていう、うん、
グループ名、
うん、
はい、
のスタックオリーブルース、
うん、
ハワイアンなのかブルースなのかよくわかんない、
うんうんうんうん、
でもその土地が違うじゃん、全然、
まあ、違いますね、
本土とハワイで、
はい、うん、全然違いますね、
でなんでここでスタックアリーやってんだろうっていうのがあってね、でその辺がそのよくわかんないんだけど、
はい、
あのサウンドクリエイターの人が長年にかけて自分で、
はい、
あのコレクトしてきた SP 版を集めた、
うん、
なんか珍しい コンピレーションがあって、はい、その中に入ってた珍しい曲なんだけど、スタックオリーブルースね、
はい、
うん、こちらをちょっとね、まあ、戦前の録音ならちょっと音悪いんですけど、
はい、
ハワイアだからスティールギター、
スティールギターですよね、うん、はいはい、
ニャンニャンニャンニャンニャンみたいな感じなんだけど、はいはい、うん、でもやっぱりなんかブルース歌ってる、だからちょっとその辺を、まあ、古い録音で恐縮なんですが、
はい、
聞いていただければなと、こんな感じなんだ。
はい、
インストなんですけど、うんうんうん、スタックオリーブル普通は歌入りなものなんだけどね、うんうん、これ1926年だから、
うん、
90年前
おお
90年前にしては音いい方だな、
いい方ですね、確かに
20よほど保存状態が良かったんだこれ、
そうでしょうね、
うん、でもやっぱノベルティトリオって言ってるだけあって、うん、なんかふざけたフレーズやってるの、うんうんうんうんうんなんて言ってこれはさ、森友君と曲聴きながら話したんだけど、うん、これはだからドブロかねえみたいな話、
そうですね、
ナショナルとかなんか金属製のボディーのような、
多分金属製のボディーがある、うん、あのスチールギターってあるんですよね、多分それで弾いてんじゃないかな、
でも26年にあったか、
まあ、
それ、
まあそれがあったかどうかですよ ね, ね、確かに、
うんうん、ボブ・ブロスマンのさ、
はい、
感じのやつに似てない、なんか、
はい、
ね、あのボトルネックの遊び方が、
はいはいはい、
でバーでやってるよりかはどちらかというと、うん、なんか指に差し込んでやってるような感じがするよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、そうかもしれない、
また後ろのリズム取ってる人さ、はいはい、もう少しさなんかできなかったのかねザクザクやりすぎやこれここさ、もう少しさ
そこじゃないです、
もう少しグルーヴ出せなかったそうそうそう、これわざとやってんだろうけど、うん、でもそれだけだからメインの人がソイホピーズが、ソイホピーがここで遊んでんだよね、
多分そうでしょうねこのなんかタメ紙なんか、
そう、ここら辺とかさボヨヨンなんて感じがさ テプテって遊んでるよね、うん、結構ね。それも、まあ、この人たちの芸なんだろうね、これね、うんうん、90年前の録音でハワイで撮られたという、はい、スタックオリブルース、謎だらけだよもう。
そうですね、
うん、面白い録音があるもんでございますが、うん、さあ、はい、続いてはですね、うん、これはいわゆるジプシーギター、
うんうんうん、
フランスとか、
はいはいはい、
一応ねルーマニアとかハンガリーとかの、うんうんうん、あのヨーロッパ系のね、あのギターをちょっと一曲紹介しようかなと思うんですが、うん、はい、ナダラっていう人、
ナダラ、
ナダラってグループ、
あ、グループ名なんですね。
グループ名がナダラっていうんだけどさ、はいはい、これがねまたね、うん、最近知った中でもうすげえ、
うんうんうん、
ぶっ飛んじゃう、ぶっ飛んじゃうよ、
ぶっ飛んじゃう、
これこれね俺ね、はい、イヤホンにして池袋の街歩いてる時にプレイボタンを押してどれどれと思って聞いたんだけど、うん、しばらく動けなかった、うん、立ち往生しちゃった、うん、路上で
危ない人になって
るだってこんなの着ながら歩いたら危ないんだもんだって本当になんかしながら聞かない方がいいのかなっていうぐらい、はいはい、超絶テクニックって言ったらいいのかな、
うん、
なんて言ったらいいんだろう、とにかくすげえ、
あ、
まあ、すげえ演奏で、タイトルが、うん、これなんて読めばいいの、
わかる、
チンギリチンギリマシリチンギリマシリリレチンギリマシリレシェインガ
シェインガ
シェインガ、何語か分かんないんだよね、
分かんないですね、
うん、だから後でちょっと、はい、Google 翻訳で発音してもらおうっていう企画を後ほどやろうかなと思う、チンギリチンギリチンギリチンギリって言ってるとちょっと問題なんだよね、電波
そこは繰り返さない方がいい
かもしれない、これナダラっていうグループがもうすごくて、
はい、
どの曲もこんな感じだからさ、
うんうんうん、
でもジプシーギターっていっぱいあるじゃん、なんかさ、まあ、ジャンゴ・ラインハルト系のやつもあればさ、はいはい、でもこのなんつうのかな、ちょっとバルカン系行った、うん、そのハンガリー、ルーマニアっていう、はいはい、ロシアとかにも近いものがあるっていうさ、うん、そうですね、はい、ところのこのなんだ曲のすごさと、うんうん、あとはこの演奏のすごさ、
うん、
後ろの人がよくついてってるなって思うぐらいの感じ、はいはい、俺後ろの人になりたくない
きつい
きついこれはきつい、そのナダラのチンギリマシレーシングル、はい、なんかわかんないけど、はい、そういうタイトルのやつ、はい、ね、こちら、がっつり聴いていただきたいと思います、うん、 ごめんごめん、バイオリンだった、バイオリン、ね、ギターじゃなくてバイオリン、これ超絶でしょ。後ろの人たちさ、はい、裏と表がずっと分かっててやってるっていうのがすごいね。俺ね、部屋で聞いてても裏と表が時々入れ替えちゃう時あるもん、これ。
ああ、
うん、ね、一瞬見失う、
はいはいはい、今どこにいるのか、そうそうそうそう、自分がどこにいるか分かんなくて。
そう、もうベースがなければ無理だな。
確かにね、うん、はい、
どうすんのこの弾き方。
これ何かしながらはできない、聞けない。
この弾き方などうやったらこうできるのこれ、ね、めちゃめちゃ忙しすぎるだろ、もう少し落ち着いた人生を送ってあげなさいよなんていう風に思ったりもするんだけど、これライブとかすごいだろうね。
だから楽しいでしょ、
あるともうすごいよ、うん、俺頭かきむしっちゃうと思うよ。こんなライブ見たらすげえよね、
はい、
なだら、うん、ぜひ皆さんね、はい、いろいろ聞いてみたら楽しいですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、はい、こういうグループもいるっていうところね、うん、すごいですね。さあ今日も、皆さんにトロをご賞味いただこうと思いますが、はい、うん、この当店源さんのですね、はい、トロは中トロだとか大トロとかそういうのがないんですよね。
イントロでもないですね。
イントロしかないんですよね。
はい、イントロなんですね。
イントロでしかも、はい、国産ものしかちょっとお出しできてない、
うん、そうなんですね、
最近はね、はい、輸入がね、いろいろとこの関税がかかりそうなので、これから TPP があるのかどうか分かんない状態だし、
はい、
今日は、
うん、
今日のイントロはすごいです、
はい、すごいですね、
はい、
今日は山口百恵を、
山口百恵さんですよ、
曼珠沙華、
曼珠沙華、
はい、
曼珠沙華、チンゲリマルセンで、まあ、曼珠沙華、
はい、これはまあイントロっていうのは、これはアコースティックのイントロでいいイントロだな、
しかもなんかストローク系ですよね、ソロ
つまび
いて、あ、つまびいてんの、はい、アルペジオ、
アルペジオですね、
ペジオ、
ペジオの素晴らしいところですね、まあ中盤に入ってくるエキレキもすごいいいんですけど、
ね、アコギの始まり、
はい、
年代的に結構フォークブームとか
の頃、フォークブームの頃ですか、78年とか、
うん、はい、あ、78年か、
だからフォーク
は、じゃあもういよいよニューミュージックの時代だな、
ニューミュージックが入るところは変ですかね、
うん、はいはいはい
はい、
はいはい、
その辺もこう聞きどころです
か、ね、はい、はい、ではこちらに聞いていただきたいと思いますよ、うん、ああなるほどね、うん、
これ
We'll be right back.
なんかすごいな、もうクリアーにめっちゃクリアーに撮られてるね。
そうですよね、これ綺麗ですよね
音。ああ、うん、これこんなにクリアーに撮られてるアコギのイントロも今日珍しいっちゃ珍しいね。
キラキラした音ですよね。
うん、えらいマイクが近いところにある感じが、うんうん、距離が、
はい、このイントロすごいいいな。ねえ、
マンジュシャか、はい、そういう感じだったっけ。今までずっと聞き逃してたな、う
ん、ギターソロはかっこいいですね。
ギターソロはやばいですね、これね。顔で弾いてるね。
顔で弾いてますよ。
顔が思い浮かぶんだけど、どんな顔してるかが、はい、すごいね、うん、日本のエリック・クラプトンみたいな人が弾いてるって感じするよ ね、 ね、
確かに、
うん、すごいな、うん、こんなすごい曲だったっけ。意外とアレンジも大胆ですね。
大胆です ね、 確かに、ね、
サビあたりとか、うんうん、すごいね。いあの A メロにこんだけ綺麗なアコギが絡んでるっていう。で2本だよね、しかも左右に
左右でやってます。
同じことやってんだ、ね、大体同じこと
で歌入ってちょっと変わってくるっていうところもミソなのかなっていう。
最初1本に聞こえるんだけどね、はい、でも響きが12弦なのかなって一瞬思ったりもしたんだけどさ、は
い、ばらけてくるっていう。
そうだね、
それはまたこう演出ですよね。
演出だね、はい、マンジュなんだね、それがね。いやいやすごいですね、
はい。
今月もですね、うん、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしましたギタリスト、from 愛媛県、うん、森友啓治プレゼンツ弦さんいらっしゃい。また来月、ね、はい、第2金曜日楽しみにしていただきたいと思います。興味あるあるコーナーでした。